キャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
第153回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま昨日これに語れる娯楽文化系超ケミンズです。はい、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
や、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よかった。
いやいやいや、僕
よかった。
第48回目の、リベンジ、153回目にして、はい、105回を超えて、やっと揃う。
よよよよ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というわけで、今回はですね、我々の2回目の公開収録になりますか。
そうですね。
もう、だから単独イベントとしては初めてです。
初めてですね。
はい。はい、ここ、池の上、バーガリガリにお集まりいただいてます、143万人のお客様です。
はーい、
ありがとうございます。はい。はい、どうもね、もう本当に地平線の向こうまでね。
本当もう見えないもんね。
きれいですよ、もう本当にね。はい、屋内イベントして破格のね。はい、はい、はい、はい。やってますけどね、どうですか、ちゃんまつさん。
はい、はい、はい。
これ大丈夫ですか、遠くないですか、拾ってます
拾ってる。じゃあちょっともうちょっと近くに行きましょうか。はい。
いいですけどね。はい。はい、はい、はい。どうですか、最近。
いやー、最近ですか、
最近の話しましょうよ。
最近ですね。
最近の話を、はい。
昨日、
はい。
コミックマーケット、93に。
例の。
はい。
コミケ
行ってきたんですよ。
冬の、
はい、
はい、
お祭りですね。しんよさんのご紹介で、
はいはい、あ、そうなんです
ね。はい、まあ、たまたま本当に
はい、
まあ、お仕事の都合で、
知り合いのですね、同人作家の方がですね、スペースは取れてるんだけども、うん、お仕事の関係でちょっと行かれないということで、誰か代わりに
いや本当にありがとうございます。
スペースを守ってくれる人を探しているということで、ちょっとね、あれと、
いいんですかと、
はい、ちょっとお話聞かせてもらってよろしいですか。
はい。
いうこと
で。っていうとこで、
はい。
行かせてもらって。
いただいてきたお話でですね。
で、はい、まあ、おかげさまで何人もお客さんね、来ていただいて、本当にありがとうございましたっていうことなんですけど、
本当に
問題はその内容部分じゃないです。
はい、内容部分じゃない。はい。あれ内容部分じゃない
朝です、朝。
朝ね。はいはい。
モーニングです。
モーニングですね。はい。
その、おとといの夜ですかね。
おとといの夜、はいはい。
新庄さんとお話ししたんです。
今日から行っておとといの夜ね。あ、前日ね。はい。
なんか7時半から入れるっていう、うん、
そうですね、7時半からサークル入場は開始だということで、はい、出店側ね、はい、
はい、で、はい、ちょっと僕仕事の都合で何年か前に行ったことあるんですよ、はい、コミケの方は。
はいはいはい、はい、
でもぶっちゃけ
ぶっちゃけ
7時半って早いじゃないですか。
そんな早く行かなくてもっていうね、
うん、だけど新庄さんは、はい、いや7時半にはいなきゃみたいな。
まあね、もう会場の、入り口のところに7時半だ、
うん、っていうところで、まあまあまあ、じゃあ7時15分みたいな感じで言ったんです。
ですね、はい。
したら、うん、新庄さんも7時15分っていうところで言ったところで、うん、はい、まあなんか、しぶしぶ、
はい、
まあ、
はい、
まあ本当は7時がいいんですけど、みたいな顔するんです。
はい、まあ普通に歩けば15分で余裕なんですけど、当日の混雑っぷりを鑑みると、15分でたどり着けるのか、我々はと。
っていう顔をするから、まあまあまあ、
はい、
まあ、で一応7時15分にはしたんだよね、約束はね。
そうですね、まあ15分大丈夫でしょうと、うん、はい、
でとは言いながらもなんか、うん、まあ、一応優しいんで、
う
ん、あ、こいつ7時前には来てるなと思って6時50分に来たんです。
超早い、超早い、
まあ別に早い合流する分にはいいじゃん。
まあまあまあ早い分にはいいですね、はい、
で別にね、それが7時5分だろうが10分だろうが、はい、あ、おはようの世界じゃないですか。
まあそうですね、はい、
で7時、
はい、
で6時50分ぐらいに着くように、私ねちょっと仕事の都合もあって毎日2時間しか結局寝れなかったんです、
うん、はい、
でもう無理やり体を叩き起こして真っ暗ですよ。
真っ暗ですよね。
家を出たら真っ暗です、皆さん、
うん、
5時台真っ暗なんですよ。
5時台真っ暗ですよ。まだ真っ暗ですよ。まだ冬至を過ぎて数日、はい、まだ真っ暗ですよ、はい、
で、向かってます、
うん、
でそろそろ東京テレポート駅って言って、
はいはい、
国際展示場駅の前に
前の駅ね、
前の駅に着くぐらいの時に LINE が鳴るわけです。
はいはいはい、
新庄勇気って書いてあるんです。
はいはい、はい、
今起きました。本気かと。
はい、はい、
はっていう。
そうですね、はい、時計が40分ぐらい遅れてたんですかね。はい、
え、ちょっと確認させてもらっていいですか。
はい、
結果7時15分待ち合わせで、
はいはいはい、
新庄さん何時に、何時入りですか。
8時ちょうどの朝日号です。8時でした。
超クソです。
8時に出てきてもう駅前見たら あのピンキーがしかいないんですよ。もう
一応で後輩のそうそうそう
ピンキーみたいのがいっぱいいるわけです、はい、言うと
後輩のピンキーくんも呼んでたんです。
人がもう満単位でいるんですけど全員ピンキーに見えるわけですよ。パニックパニック
で彼はね、まあ、別にねあの後輩ですし、はい、遅れることは 100% ないと思うん で、
はい、そうです。
ちゃんと偉いんで前の日高田馬場の満喫に泊まるぐらいの用意周到さ
外で徹夜するっていう、はい、会場規定だと怒られるんで
100点のことを
やって外で徹夜してから来る。
で7時10分には来てましたからちゃんと
偉い、
はい、素晴らしいじゃないですか、
はい、
で7時10分に合流して、はい、50分、はい、立ち話です立ち話です、
ね、もう遅れてるわ電車も遅れたわでなんかもうなんか7時50分ぐらいに着くんですがもう 5分10分遅れて
でそれでですよ
そう
で改札出て左っていう、
そうそうそう
改札待ち合わせをしてたんです。したらなんか8時ぐらいに、まあ、もうちょっともうそろそろもう飽きたなみたいになってるんですピンキー君と2人で、ね、
はいはいはい、
したら8時ぐらいに電話かかってきたんです。
電話かけましたよ、
はい、あ着いたんだなと思って別に僕らは冷静じゃないですか、
はい、
怒ってるわけでもないですから、
はいはいはい、
新庄さんが悪いだけですから
テンパってもう、
はい、あもしもしって言ったら、うんうんうんうん、どこですかとどこですか
ちゃまさーん
なんかね、ちょっと切れ気味なんですよ。
ちゃまさん。
いや、外にいるとやっぱ寒いんで。
国際現
象です。朝7時台、朝寒いっすよ。はい、ですからちょっと気持ち、駅の構内に入って、
そうすね、
北風を、
はい、
なんていうんですか、こう、北風を、
風を避けるため
にガードしながら待ってたら、
はいはいはいはい、
電話かかってきたら切れてるんですよ。
切れてないっす。切れてないっす。俺切れさせたら大したもんですよ。いや、マジマジ。
セブンティーンアイスの前にいるんですけど、いないじゃないですかって言うと。
自販機のね。はいはい。
しょうがないからね。そこまで移動したんだよね、うちらね。
いやもうね、本当に、ちゃまさんのアフロヘアを目印にして集まるじゃないですか。基本的には。いっぱいいるんですよ、はいは
い、アフロが
って。こんなの一人しかいないだろうって、普段だったら。
テンパ。
長めのテンパの人がいっぱいいて。もう本当にパニック俺もうこの世界に一人っていう感じで、
結局なんだかんだでね8時に集合して行って、
はい、行きました、
ね、まあまあ準備してみたいな、
はいはいはい、大変でしたよ、
ええ、
まあでもねテンパりましたね設営もね、はい、まあまあでも滞りなく10時の開会の時間には、はい、
そうですね
大丈夫でした、
はい、10時の開会の時間には間に合いましたけど、はい、コスプレしたいみたいなこと言って、
まあまあまあまあまあまあまあ
10時から1時がいないってコスプレのために1時間いなくなるっていう
着替えの場所が遠くてね、はい、で混んでるし、うん、
はい、
そういうの大変だったんですよ、はい、
もうね、まあまあでも楽しかったですけど
ね。ちゃまさんちょっとこの格好で突っ込んだ方がいいんですか。もうさっきからずっと言おうと思ったんですけど、この何このあの捨てられた犬みたいなやつ、何ですかこれ、どういうこと。
いや鳳凰院京馬って書いてあるじゃん
意味わかんないですけど、これ何ですかこれ、あの白衣くしゃくしゃの白衣着て首からこの鳳凰院京馬って書いてある札下げてるこの人何なんですかこれ。
何なんですかって言われても、
何
下着の方法院今日までですよ
下着の方法院今日までが分かんないでしょ。みんな
分かってないんだよ、よくね。
いや知ってる人は知ってると思いますけど意味が分からない、意味が。
いや昨日ねこの格好しようかなと思ったんだけど、
はい、
なんかねなんかちょっと違うなと思って、
っていうか単純にこの格好は寒いって思っただけでしょ
寒いっていうんじゃなくて、
うん、
すごい難しい話だねこれね。
何恥ずかしかったんですか。
恥ずかしかったね。
恥ずかしかったんだ、
うん、今日ここだったらできるかなと思って、
はい、逆だと思うんですけどね。
いやなんかね、さも当然のように、
さも当然のように
新庄君とかが、はい、なんかこう助走してくるわけよ。
助走ってか、まあでもあの東京ミルクホールってそういう集団ですか。
まあまあそういうもんなんだけど、
そういう集団
で、いやそれは別にいいんだ、ミルクホールとしては別にいいんだけど、
的にはいいし、
他の人とかも、うん、そう当然のように思ってる女装してるオタクがいっぱいいて、
まあそりゃもう
オタク違い方権、コミケの会場ね、
違い方権ですから、はい、
なんか引いてる自分がいる。
だって普通の生活であの格好したらもう即座に警察ピューですよ。
うん、
しょっぴかれますよ。
もうだからちょっとこれは弱いかなと思ったのよ、うん、
なるほどね。いや
白衣
クオリティが寄せようとしてないですもんね。白衣着て首から下げてるってだけです
。大院京馬の大院京馬のカツラを用意した前って言ったじゃないですか。
だからか、ちゃまさんが入る普通の髪型のカツラはないですって言ったんです。だから散髪してきてくださいって言ったんです。だったら被りたければ。
やっぱ大院京馬ですか。
魂はね。
今日はね。
じゃあ今日は大院京馬
で。
はい、あの名台詞を。
はい。
はい、随所で出していくという、
はい
はい、
名台詞
あのセリフをね、
あの決め台詞、はいはいはいはい、エルプサイコンクドゥルーツ、はい、
噛んじゃったコンクドゥルーツ、
よくわかんない、よくわかんない、
よくわかんなくなっちゃって、はい、
はい、ということで、
ということで、
あ、これ本日ですね、これ、はい、
これね、これね、
今日はこうやってあの解説できますんで、
あの後ろに映像出ますんでねあの解説が出ますんでそちらを参考にしてもらいながら、はい、てなわけで今回ですよ、今回は、はい、 ね、前にトニーさんからはい、リクエストをいただいておりました。ずっと前からいただいておりました、はい、こちらですね、紹介したいと思いまして、今日までずっと温めていたテーマでございます。
はい、
はい、今回のテーマ、俺たちのシャークネードです。シャークネード、はい、ということでですね、映画シャークネードというものがあるんですけど、これあれですね、厳密に言うと劇場公開の映画じゃなくてテレビ映画なんですね。
劇場は公開してないんですね、シャークネード。
はい、あのだからビデオスルーみたい、何 DVD スルー、
はいはいはい、この中でちなみに、はい、シャークネード今ちょっと予告編流れてますけども、
予告編が、ね、
ご覧になった方いらっしゃいます？
あ、意外といらっしゃる、
2,3 人、あ、はい、大丈夫です、はい、安心してください。
これからご紹介していきますんで、はい、大丈夫です。はい、まあね、どういった映画かっていうことなんですけども、
はい、これといつもの話ですね、
はい、いつもの話、はい、はい、ですね、まあアメリカ西海岸にですね、嵐が来ます。ビーチにですね。
ビーチに、はい、
よくあるサメ映画の導入部ですよ。ビーチにですね、はい、嵐が来るんですけども、その嵐より前にもサメが来るのか。
サメだね。
ビーチにサメが出たっていうよくあるサメ映画の始まりです。
あるある
あるあるですね。はい、そしたらですね、サメが来たのみならずですね、竜巻が来るんですね。
うん、
その竜巻にですね、サメがわーって巻き込まれた結果、サメ竜巻。シャークネードが発生するわけです、はい、これがですね、アメリカ西海岸を抑えまして LA が大変なことになると。
それね、トルネードと、
はい、トルネードと
シャークがかかって、
シャークネード
死ねばいいと。
だサメ映画って いろいろありましたね。またジョーズを皮切りに、
まあ、いろいろ、まあ、ジョーズはいいじゃないです
か。だからサメ映画って、
はい、みんな大好きなや
つ。サメっていうのがホラー映画の中でも題材にしやすいとよく言われてる。
はいはいはいはい、
うん、っていうのも、予算が、まあ、低予算で作りやすいっていうのが一つあって、うん、基本海の中にいるもんなんで、普通のシーンだとヒレだけ出しとけば OK みたいな、
うんうんうんうん、まあまあまあ、まあ
ね、でちゃんとしたシーンだけわーって出てくる絵を作れば OK っていうことで、だからサメの登場シーンが極めて短くて済むのと、サメの作り物も、まあね、ポイントで、できてればいいっていうことでよく作られるんですけども、
はい、
まあ、だからいっぱい作られましたよ、サメ映画自体が。
サメ映画自体いっぱいあるもんね。
ね、
その中で、はい、このシャークネードっていうのが、はい、Z 級映画としてはかなり、
はい、
来てると。
来てると。
もうで、Z 級映画といえば、もう東京ミルク放送局が誰も扱わないから。
まあまあまあまあまあまあ。いろいろね、はい、扱ってる
とこもありますけども。ずっと温めてたんですよね、これはね。
温めてたんですけども、ちょっとね、ちゃんと話したいなということでですね、あれですよ、シャークネード5、ワールド台風がレンタルで解禁されるまで待ちましたよ。12月2日レンタル解禁で、今、バリバリの新作でございます。はい。これが、
これ、5までも出てんだよね。
5までですよ。
ちょっと皆さん、
5まで、はい、
ここに来て皆さん確認させてもらっていいですか、
はい、
5まで出てるんですよ、このクソが。
そうです、はい、
で2週間ほど前に、はい、ちょっと打ち合わせしたんです、今回のイベントについて。
そうですね、
でシャークネードについてとしか、もう書いてないと思うんです、
はいはいはい、
で僕自身はですよ、
はいはいはい、
シャークネード1について話をすればいいと思ったんです。
はい、
はい、でごめんなさい、その時まだ未見だったんで、で、
まあ、
見とかなきゃなとは思ってはいたんですけども、
ずっとなんか新庄が早くシャークネード見ろよってずっと言ってたじゃないですか。
でシャークネード
行けなかった。
シャークネードの、はい、じゃあシャークネードどうする、はい、シャークネードの話今日どうする、
はい、
ってなった時に、
はいはい、
5まででしょっていう。
当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですか。公開収録でこうスペシャル感出してるのに、なんで1だけやんない
の。この年末のクソ忙しい時に5本映画を見ろと。
なしかもこの2017年12月の末にやるってことは、12月2日のこの5の解禁待ってたってことなんじゃないですか。なんでここまで見ないんですかと。
見てきたよ。
ありがとうございます。
すげえ大変だったここまで。
ありがとうございます。いやでもそこまでやってくれると信じてました。
皆さん、ね、はい、最寄りのレンタルビデオショップに、はい、5まで揃ってないですから。
まずね、
5まで見るのに4件発信もしたんですよ、これ。おかしいでしょ。なんでこの Z 級映画を5本見るために4件、最後溝の口まで来ましたから。自分の駅をはるか過ぎてますから、自分の
東京都から出ちゃってる、
川崎まで行って借りてますから。
はいはいはい、
いいですね、これ一筋縄で行きませんよ、5まで見るのに。
そうです、
ね、そこまず褒めていただきたい。
そうそうそうそう、だってあれでも Amazon プライムでも見れないですね。
そうなの、
うん、そうなの。
すぐ解禁すると思うけどね、ちょっとしたら。
いやなかなかこれ目つけられないです
から、はい、はい、ということで、じゃあシャークネードシリーズ、はい、
シャークネードシリーズです。
1
がですね、だから、はい、まあ、サメ映画いろいろある中で一石を投じた作品です、これが。新しい風を まさに巻き起こした。
どの辺が
基本的にだからサメ映画っていうのと災害映画っていうのは別のジャンルだったわけじゃないですか。竜巻が来るとか隕石が落ちてくるとか、はい、あるじゃないですか、はい、その B 級映画の2つのエッセンスを、
一緒に
2対2で悪魔合体したわけですよ。リミックスしたわけですよ。禁断の合体、
禁断やってはいけない合体をね、
やってはいけない合体を、はいはいはい、やった結果、すごいものができてしまったと。はい、ワンに関してはだからもうサメが登場するっていう一つの災害を、だからビーチの枠を拡大して、何これ LA でしたっけ、ロサンゼルス
が死ぬ、はい、私は第二の故郷ロサンゼルス、
第二の故郷初めて聞きました、
はい
はい、ジョーズとかだとその、ね、観光地の、一つの町を舞台にしてたものを都市まで拡大して、で さらにその竜巻がこう、襲撃してくるこの経路までのこの災害、あ、もうだからこれ、画面の端々に黒い点がちょこちょこ映ってると思うんですけど、全部サメです、これ。竜巻の中にサメがわーって巻き込まれて、で、その竜巻に、この、襲われたサメが、落ちてきたりするんですよ。大体こう、口開けて、人間をパクってするんで、みんな、食われて大変なことになってます。はい。そんな感じなんですけども。だから、もうもはやなんでサメが巻き込まれてるのかはよく分かんなくなってます。
だトルネードにサメがくっついてるんだよね、
う
ん、
そうです。だから本当最初は南風に乗って、太平洋のサメの群れが巻き上げられてみたいなことだったんですけど、
はいはいはい、
なんかもうよく分かんないですもはや。
いや、ね、
はい、しかもサメだけが、はい、
ワン見ました。
どうでした。
ひどいですよ、
うん、ひどいですね。
これ予算3000円ぐらいじゃないですか。
3000円なことはないと思うんですけど。
飯代で3000円ぐらいじゃないですか。だから
まあまあでも CG ですよね。
スタッフの人件費全部抜いて飯代で3000円ぐらいの、でだってこれこ、じゃこの2人が主人公するじゃないですか。
あ、まあまあ、
わすごいサメが来てるみたいな、
うん、来てるぞ、
トルネードにサメが来てるって言ってる、はい、この後ろが晴れてるんですよ、
はい。
この二人は嵐なんです。
嵐でも何でもねえと、はい、
この後ろ抜け5メーターが晴れてるんです、
はい、
普通に車とかが走ってるんです。なんすかこれ。こうワンのね力の抜け加減ったらひどいよ、
はい、ね、
なんか、
はい、
なんだろう、この主人公のなんか人たち以外は平和に生活してるのに、主人公たちだけいかにサメに困ってるかみたいな、は
い、でこの主人公のフィン・シェパードっていうのが一応ね、
フィン・シェパード覚えておいてください、これ
覚えておいて、前編通しての主人公です、
はい、はい、このおっさんです。
フィン・シェパードの役の人なんか見たことありませんか、ちゃんまつさん。これイアン・ジーリングさんっていう方なんですけど、
いや別にこいつには愛着ない、うん、あ今はあるけど見る前までに愛着ないわ。
これちゃんまつさん、
え
でででででででで、
え？
でででで、
なんか聞いたことあるよ。何その音楽？
何？ヒバリーヒルズ青春白書のスティーブです。
ああ、そう、スティーブ仕事がなくてこれをやらざるを得なくなっちゃったのね。
これをやらざるを得、はい。だからブランドンと、うん、ディランがいて、うん、でその横にちょっと死刑キャラみたいな3枚目でいるスティーブが、サメ退治をするっていう話ですね。
あ、
はい、
スティーブいいやつだったけどな、はい、まあ。
これね。だから結構、全シリーズ出てるんですかね、
53歳だぜ、もう。
もういい年。今昼の高校生の時代で結構もう24とかだったん
で。主人公役で53ってもうやばくね。
いや、でもね、ここに来て。
来たね。
来てますから。
来たね、人生のメインが来たよね。
30年ぐらい経って、ここに。ねえ、だって。日本にも撮影とか来てますからね。
はいはいはい。
ね
はい、この時は良かったね。
あ、これ、
いいじゃん、いいじゃん。ビバリーヒルズ公開した時はいいじゃないですか。
いいですよ、いいですよ、
みんな大好き。みんな大好き。
このパッとしない、パッとしないこいつが。
はいはいはい、いいやつが。
だから多分忘れちゃいますよね、これね。
サーフィンで世界一になったことがあるおっさんっていう設定
で。あ、そう、サーファーなんですね。プロサーファー。元プロファーサーファーで、まあ今はバーを経営してるただのおっさんっていう。
サーファーだからなんかサメに強いっていう設定にしようとしたっていうのが見えたんだよね。
ああ、
それもなんか浅はかだなと思って見てて、
あのね、浅はかだなって思うとこいっぱい出てきます。この設定後付けだなっていう、もろ分かりで後付けだなって分かる設定がいっぱい出てくるんで、覚えてください、
はい。
まあ、でも1の輪が基本設定だとして、で この人は、奥さんとちょっと離婚調停中だみたいな感じで、
ああそうそうそうそ う, そ う, そ う, そう
で、あの息子と娘がいるんだけども、
奥さんがビバリーヒルズのいいとこに住んでんだよな。
そこがビバヒルなんですね。
そうそれはまたいいなと思ったね。
そうですね、はい、
金持ちのなんかと離婚、なんか、なんか結婚しよう、再婚しようとしてるみたいな設定で、そうそうそう、本人はなんかこうバス停のバーみたいなところでバーテンやってるみたいな、
バーテンやってて、で災害が起こったってなった時に、うん、まず心配するのが家族のことだったんですよ、この人は。
あ、それいいじゃない、
うん、
はい、
まあもうね離婚されかかってるけど、はい、でも娘と息子のことは大事だし、
はい、
で奥さんにもまだ未練があるっていうことで、はい、まずは家族を助けに行こうということで旅が始まります。
はい、
はい、でこの人極度の心配症なんで、
うん、
あれなんですね、日頃から何ですか、こう災害に備えていたりとかですね、でなんだ、まあその資産で、まあ、こういうことが起こっても、あれが来たと、こんなこともあろうかと。
いやいや、サメが襲ってくるなんか誰も思ってねえよ。
しかも竜巻の中に
普段の生活の中でサメが襲ってくるなんて思ってる人誰もいねえよ。
全部シミュレーション済みだったんです。はい、
バッチリ
バッチリだから、もし竜巻に乗ったサメが、来て家の中にサメが出てきても大丈夫。
いやだ、もう、はい、なんだろう、まあ、ハリケーンとサメを合体させたっていうのは、
はい
はい、いい、
まあね、アイデアショーですよ、
アイデアショー、
アイデアショ
ー。でもそこまでじゃない、
うん、そこまでですよ。そっからの広げ方がすごい、
そっからどう広げるかを見たかったのに、それで終わってるじゃん、は
い、ワン。奥さんのとこに行ったら、それはあのね、あの旦那というか、
今の彼氏みたいのがいるんで、ね、
いるんですけど、
ちょっと金持ちそうなやつ、3
分でサメに食われて死ぬんですよ。誰が想像できるんですか、そんな急展開、ね、
ひでえ話だよな、あれな。
で家の中にサメがわーって現れて、それから脱出して車で逃げるみたいなね。
でこれ5まで続いてますけど、うん、
はい、
あのサメに食べられるっていうシーンは、あの予算がかかるからそんなないです。
一瞬でパクって食われる、
はい、パクっていうか、
いっぱいできますよ、
ぶつかってきて終わりです、
うん、
空から降ってくるんで、
まあね、はいはい、
あの激突足です基本。
まあ、まあ、
基本足です。
まあまあまあ、まあ、
いろんな登場人物の方います。
はいはいはい、はい、
延べ多分50人近くいると思うんですけど、
50
人近くが、あの、サメに殺されてるんですけど、
ね、
基本足です、8割方。
足ですかね。なんか途中までは、3か4までは、落ちてきた時にうまくパクって食べて、あの、足だけ取られるとか、腕だけ持ってかれるとか。
あそうね、
まあよくあります。
一瞬ね。
一瞬で。
一瞬。
サメうめえな、みたいな。食い方うめえな、みたいな。
だから、はい、すごい、皆さんね、ハテナマークになってるけど、はい、サメが、狙ってきてこっちに飛んできてるわけじゃないんですよ、
うん、そうなんですよ。サメもね被害者なんですよ実は。竜巻にだって望みもしない
竜巻に、たまたまサメがこっちに来て口開いてたら入っちゃったっていうだけなんです。
そうです。そう、サメもああ飛ばされてる飛ばされてるって思ったら、あの地面に叩きつけられて、そこに人がいてパクって、あのたまたま開いてた口の中に入っちゃったってだけなんです。
それが5までついてます。
そうそうなんです。
災害だよね。
災害だからサメも被害者なんですけど、
はい、
毎回毎回あの起こる竜巻が全てシャークネードなんで。
そうなんですね。
実はサメが死にすぎだっていうことは多分みんな気づいてないと思いますね、うん、
で
ワンはとりあえずワンは
結果最終的にどうなるんだ
っけ、最終的にどうなるんかっていう と、ロサンゼルスを襲ってくるサメを、1匹ずつですね、ピストルで撃ち落としてですね、
はいはいはい、
で最後わーってくるやつを、チェーンソーでわーって言って、あれかあのむすえ一緒に働いてる従業員の、ノバっていう女性が、
ああバーテンのお姉ちゃんね、
バーテンのお姉ちゃん、
はい、ただのバーテンのお姉ちゃんだったはずの、
バーテンのお姉ちゃんが、はい、あのね、フィンの息子があの航空学校に行ってるんで、
はい、
ヘリ乗ってるんで、
主人公の息子が航空学校に行ってるからヘリに乗せる、
ヘリ乗ってると、
それは分かります、はいはい、
でその竜巻を消滅させるために爆弾をあの突っ込めば多分消えると、
竜巻を消滅させるために上から爆弾を投げれば、
はいはい、
なんか分かんないけど相殺効果で竜巻は消えるって言い出すんだよね。
そうですね、
全然意味が分かんないけど、
意味が分かんないですけど、はい、
でもそういうもんだっていう、
は
い、
その
消費税は 8% ですって言ってるのと同じ理論だもんね、
はいはい、その作戦中にですね、横の席に乗ってたノバっていう女性がですね、はい、サメに食われちゃいます、パクって、
あそのバーテンのお姉ちゃんが、
はいはい
はい
はい、でまあ、なんだかんだで竜巻は消せるのかな、
はい、
なんか液体窒素かなんか使ってバーンって消しますね、はい、で最後飛んでくるサメが、フィン、主人公のフィンに向かって飛んでくるサメがたまたまそのお姉ちゃんを食べたサメだったんです。
あ、はい、
でだからたまたま向かってきたサメがそうだったんで、たまたまこう チェーンソーをウィーンってやって、たまたまビャーってジャンプしたら、
たまたま、全部たまたまだよね、
たまたまの丸飲みにされるんですね、
全部たまたまね、
で、あー主人公食われちゃったって思ってたら、ウィーンウィーンウィーンって中から聞こえてきて、でお腹をブリブリブリブリって裂いて出てきます、主人公出てきます、でたまたま飲まれたお姉ちゃんも無傷で出てきます、はい、なんで助かってめでたしめでたしです、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。すみません。
差し入れをいただきました。ありがとうございます。
差し入れのビールがありがとうござい
ます。差し入れのビールいただき
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当ありがとうございます。はい。ただ、新庄は、お酒を飲むと、トイレに行きたくなるっていうのあと、下の周りが悪くなるっていうんで、すみません。後でちょっとタイミングを見ていただきます。
ちょっと待って、主人公が、たまたま酒、はいはい、たまたま酒じゃなくて、たまたまサメに飲まれて、
はい、
チェーンソーを持ってサメに飲まれて、
はい、
だけど、チェーンソーを持ってから大丈夫でしたよって言って、出てきた。
はい、出てきた。
はい。
はい、
で主人公は血まみれでしたけど、
はい
は
い、大丈夫でしたよ、はい、
実はでそのお腹の中には、はい、ヒロインのバーテンのお姉ちゃんもいて、はい、元気でした、
元気で助かりましたよと、
ふざけんじゃねえよ
めでたしめでたしと、はい、めでたくねえよ
めでたくねえよ、
はい、
小一時間まで飲まれたじゃねえか、
それでね、
溶けてんだろ、
離婚調停中の奥さんもちょっと
噛まれてねえのかって、丸飲みなの基本あのサメって、
溶けてないですね、うん、
これはねすごい振りになりますから皆さん覚えておいてください、
振りになります、
はいはい、
これねすぐ後で聞いてく
る、それで、はい、ワンが終わって、ね、はい、であのロサンゼルスの街は壊滅してるんです、
はい、
壊滅、うん、まあ、でも半径10メーターは壊滅してるんです、は
い、
主人公の半径10メーターは
結構まあね、うん、
はい、
で主人公周りは壊滅します、
はい、それで、やってやったぜみたいな顔でワンが終わるんですよ、
終わりますね、はい、はい、
まあ、そこまでは良かったよね、
いいですね、2がね、2がね、この1の LA のシャークネードを、解決した英雄としてですね、ニューヨークに公演に呼ばれるわけです。で、
は？
で、奥さんがなんかね、その旦那の伝記みたいなのを書いて、この事件を面白おかしく書いたルポみたいなのを書いて、それでちょっと奥さんがね、作家として売れ始めるんです。
あー、調子乗ってんだ。
そう。
嫁が。
で、嫁が調子乗って旦那連れて、だってもう離婚し
ようとしたのに、ニューヨークへ公演に行くと。
行く飛行機の車内っていうのが、機内っていうのがまあ、冒頭ですね、2。
はい、
2がね、多分僕的には映画として一番完成度高いの2だと思います、
2ね、うん、これ映画千葉黒いのしゅんさんもなんか年間7位とかに上げてた
すげえ
間違い
なく2は俺思うんですけど、間違いなく名作ですよ、これ
2はね良かった、
もうね Z 級と言いつつもこれ普通に映画として面白いです、
うん、
はい、で何が面白いかっていうと、すごいのは2は冒頭の12分で一つの映画として完結してるんです
で2を借りて12分だけ見ればいいのね、
そうだから僕今日この12分間流そうかと思ったぐらいですよ、ちょっと時間の関係で割愛しましたけど、見ていただきたいのは、まあ一応1のね、あれを踏まえて見てもらいたい2の冒頭12分間、はい、これすごいです、
はい、
まあ何が起こるかっていうと、簡単に言うと、まあ飛行機乗ってますよね、
はい、
で、あなたフィニッシュパードねと、この、
はいはい、あのロサンゼルスを救った、あのフィニッシュ、紫だけど髪の毛、
おばちゃんね、はい、震災橋とかにいるおばちゃん、
はい、
はいはい、で、あ知ってる知ってる、有名人になっちゃってるんです、アメリカのね、
これもおかしいんだ
けど、いいんですけど、これもフラグですから、
はい、はい、
でそしたら、窓の外見てたら、あれなんか、あれおかしいな、なんか、あれなんかいないっつってたら、それが、まあ、案の定なんですけど、サメが飛んでるわけです、
ちょっと待って、ちょっと待って、
ええ、はい、
飛行機の外でしょ、
はいはい、
サメいねえから海中生物だから、
そう覚えて、そう、忘れがちな設定なんですけど、サメって海の生き物なんですよ、
知ってた、はい、それ知ってた、
忘れがちなんですよ、サメは空から飛んでくるもんだって思っちゃうんですよ見てたら、ちょっと時々思い出してほしい、はい、で空飛んでて、あれあれおかしいなと思ったら、いきなりバンって左のエンジンが故障して、あどうしたんだっつったら、もちろんのことサメがですねエンジンの中に入ってシャークストライク鳥が入って不調になるってよくあります
よね、なんでサメがそこにいるの、エンジンの中に、
そんなもん理由1個しかないじゃないですか、
なんすか、
新たなシャークネードが発生したんです
トルネードに飛ばされて飛行機のエンジンの中にたまたま入ったんです、
たまたま入っちゃった
これすごい重要ですよ、たまたま
たまたま入っちゃった、でたまたまその飛行機がシャークネードの中に入っちゃった、
あー大変、
もう外サメだらけですよ、で
これさ、
はい、
トワイライトゾーンかなんかの
多
分オマージュ、知ってる人います、俺子供の頃見ててすげえ覚えてるのがあって、窓を、
うん、
飛行機の窓を開けたら、うん、たまたまこうエンジンが見えるんですよ、
はいはいはい、はい、
でたまたまなんか嵐の日かなんかでこう見てて、主人公のおっさんが、多分こうちょこちょこ見るたんびに、
はいはい、
なんかね悪魔がいるの、
悪魔がね、うん、
で最終的にはその悪魔が飛行機のエンジンを壊しちゃうんです、
うん、
で、うわー、なんだ、大変なことになってるみたいな感じで、
はいはい、
飛行機の中で暴れちゃって、
はい、
でそれで基地外認定されて終わっていくみたいな、世にも奇妙な物語のアメリカ版ですよ。
はいはいはいはい、
俺子供の頃から、これ面白い話だなと思ったら丸パクリしてるじゃねえか、
うんうん、でもそれだとわからないようにうまく消化して、まあ、だから今言ったシーンがこれですよ、まさに。
そうですね、はい。
ね、サメが来るぞっつって。
いや、サメ来ねえから、
もうね、これ一個
何千メートルだと思ってんの、お前。いかにしろ、お前、ほんとに。
エンジンが爆発したら、もうそこから話が早いんですよ。
海洋生物だってん
じゃん。もうさっきのあの、CA のおばちゃんとかもパクーって壊れちゃったりとかして、もう中、機内大パニック。大パニックで、で、奥さんがなんだっけ、なんか知らんけど、たまたま拳銃持ってて、それで。
なんでたまたま拳銃持って
て。応戦しようとするんですけど。
どういう検査なんだよ、
本当だよ、本当だよ、そうだよ、
飛行機乗れねえだろ、拳銃って、アメリカだってそうだぞ、お前、日本でもそうだけど、
ね、当たり前ですよね、うん、なんだっけな、
テロ対策って何、
忘れたけど、刑事が乗ってたんだか、なんか知らんけど、拳銃あって、でそれで応戦しようと思ったんですけど、あの奥さんが、わーって、もう、なんですか、横っ腹にも穴開いちゃって、そこから飛び出しそうになってるっていうところを、うん、撃ってたんですけど、その撃ってる左手をパクって食われた。
うん、
ここね、シリーズを通しての、重大問題になります。
奥さんが左手がサメに食べられちゃうんですね。
そう、大パニックの機内で、
はい、
パクッと食べられちゃう、はい、左手がなくなるんです、はい、奥さん。でそこで、うまく解決して一言って言って、オープニングが流れ始める。そこまでが13分です。
あ、最後だってこのプロサーファーのフィン・シェパードがさ、
フィン・シェパードが
ニューヨーク空港に着陸するんだ
よね。着陸
するんだよね。
ジャンボジェット機
を。素人がね。
素人が素晴らしい。パニックを恐ろ
しい。そんな簡単じゃねえと思うんだけど。
ね。そうっすよね。
いいのか。そういうことはいいのか。
ジョセフ・ジョースターよりもすごいスキル持ってますよね。
すごいね。
スキル持ってますね。
ちょっとムカつくのがさ、はい、2、このやっぱオープニング13分で、はい、予算出てますみたいな。
ああ、そう。
はい。スポンサーついたんで予算ありますけど何かみたいな見せ方をしてるのがちょっと見ててイラッとした、
は
い、
だってこれ以上のパニックをどう表現するのって思いますもんね。この 12,3 分で一個の映画終わってここから本編始まりますって、ってすごいんですよ。だから
いや、ひどい話でしたね。
いやでもニューヨークに着いて、
ええ、
でまあいろいろね、あの艦隊を受けながら、あのシャークネードがまた来るわけですよ、
はい、
でいろいろとね、こうあのパニックを乗り越えつつ、ニューヨーク市長がですね、あなたフィン・シェパードさんですねと、
はい、
はい、これをあなたに託しますと出てくるのがチェーンソ
ーサメをやっつければチェーンソー、
はい
はい、
欲しかったのはこれだろうと
ニューヨーク市長がわざわざチェーンソーをもらえる、
は
い、これがあればと、
これがあればと。で、フィン・シェパードはあのですねフィン・シェパードはニューヨーカーを煽るわけですよ。あの、
はいはい、
インデペンデンスデーよろしく、ニューヨーカーたちよ、立ち上がるんだ、俺たちの、お前たちのニューヨークをニューヨーカーたちの手で守ろうじゃねえかーって、わーって言ってる最中に超巨大なサメがビューンって来るんですけども、それを察知したフィン・シェパードはウィーンって増して、こう背面でこれこれこれ、このシーン、このシーン、まさにこのシーン、スーパ
ー、あー超かっこいい、
うわーってなる、最高。
もうね、リモコンの停止ボタンを押すか押さないか、
いや
ギリギリのラインでした俺は
これで
もう付き合ってらんねえわこんなの。
これででもニューヨーカーたちの士気が上がって、手持ちのピストルだったりとか、あの、はい、投げるものとかでですね、応戦してサメをボコボコ倒していくっていう。
結局サメをどんどんやってつけていくんですよね、降ってくるサメをね。
降ってくるサメを。
で、サメには別に悪意はないんで、あいつら。
悪意ない。だから被害者ですから。
ええ。はい、飛んできてるだけだから。
で、今ちょっと気になるシーンあったかもしれないですけど、さっきあの冒頭であの左手なくなったあの奥さんいるじゃないですか。
あ、はいはい、
奥さんは、左手を
改造。左手がなくなっちゃって大変ですよ。
はい、改造されて回転のこぎりがついてます。奥さん、2で、サイボーグになっちゃいますね。まあだから、ここで言うと、まあ左手だけなんで、ライダーマンみたいなことですよね。うん。はい、だここで
イラッとしません、だって
イラッとしますね。
だって奥さんの左手がサメに食われたんだったら、やっぱこっちも同情するわけじゃない
ですか。は
い、
だからね、あの障害、は
いはい、大変だなと思って、どうやって支えていこうかみたいなこと考えてるのに、
はいはい、
なんか旋盤になってるんですよ、最終的に。
旋盤っていうか回転のこついてる、はい、メタルブレード
家庭科の授業みたいなそれでサメやっつけてましたから、
うーぶしゃーって、
いいやこいつと思って
これこれこれこれ
これ、もう好きにやってくれと思って、
あのね、前向き、
前向き、
超前向き、
基本前向きで、
ね、前向き、前向き、
そこは分かる。
エンパイアステートビルの屋上で、なんかあのね、なんですっけ、またあの液体窒素かなんかをバーン爆発させて、 で竜巻を倒そう、あの消そうという感じでやるんですけども、バカーン爆発させたら、まあ、あの本人もぶっ飛んじゃって、
すごいね、このシーンはね、本当神シーンだったね。
このシーン2のね、あのクライマックスはすごいですよ。だってあの竜巻の中にわー巻き込まれて、
竜巻の中に巻き込まれながら、
サメをね、こうあの元サーファーなんで、サーファーなんで、こう乗り、
サメに乗りながら、
サメにライドオンしてですね、うまーく
サメをどんどんやっつけていく。
でこのライドオンして、このわー乗ってるやつを、で一番でかいサメをエンパイアステートビルドを、あのてっぺんにブサーってぶっ刺して殺すっていう。
どうやって降りてきたの、物理の法則とかそういうの何も無視、全て無視して、ね、
はい、
竜巻に巻き込まれながらサメをやっつけるっていう、
ね、サーファーってすごいですね、やっぱり、ね、
はい
はい、
サーファーすごいなと思ったね。
そんな2はすごい
素晴らしかった
です。はい、3がまたねいいんですよこれ、
はい、
次あの、はい、
で2が終わって、
ありました、ね、3エクストリームミッションという、
はい
はい、なんですけども、1回これで切りますかね、
はい、
どうしますか、はい、35分ぐらいなんで、
はい、じゃあちょっと一回切りましょう、
はい、じゃあ3は後半に続く